身を結ぶ命。がんに打ち勝ったドイツ少女リンデ。ゴットフォルド・ベック編著。推薦の言葉。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ8章38節39節。リンデが7月の初め入院した時、その病気の経過がどのようなものになるのか誰にも分かりませんでした。私たちはリンデを20歳という年齢で永遠のふるさとに迎えようと備えておられた主イエスの聖なるご計画については何も知り得ませんでした。リンデが昨年の8月20日にこの地上での奉仕の生活を終えた時、主イエスと共になりたいという彼女の切なる願いは成就されました。彼女は主イエスのために身を結びたいと心から願っていました。そして主は確かにリンデを通して豊かに身を結ばれたのです。その証しをしてくださった方々としては、リンデの属していたシュロノキのクラスの方々の名前を挙げることができます。またリンデと同じ病室にいた患者さん、医師、看護婦、さらにリンデが召される直前に日本からはるばる来てくださった親しい友人方の名前をも挙げることができるのです。過ぎ去ったこの数ヶ月間、私たちは召されたリンデを通して多くの方々が祝福されたことを心から感謝し、リンデをこの看護学校にお送りくださった主なる神の導きに深く感謝するばかりです。目に見えない永遠の世界はリンデが召されたことを通してますます身近なものとなったのです。しかも主の祝福がドイツのみならず日本においてもそのように豊かに注がれ続けていることを多くの方から幾度も聞くことができました。今リンデの証の本が日本語で出版されるということは私にとって大変大きな喜びです。多くの方々がこの本を通して苦しみと人生の意味を問うだけでなく、死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示された方、主イエスを体験する機会を得ることができますように心から願っております。キルヒハイム看護学校校長エリザベス・ゲマインハート。1981年復活節、キルヒハイムテックにて。前書き。今から十数年前、私は国立国会図書館で聖書研究会の奉仕をしたことがあります。国会図書館の正面玄関には真理はあなた方を自由にするという聖書の言葉が大きく書かれていて、私はここを訪れこの言葉に接する旅ごとに心から感謝したものです。一般的に言って病人が自分の病状を知らされるのは苦痛なものです。また医師や家族も病人が助からない病気に侵されている場合、真実を伝えることは難しいものです。しかし病状を隠すというようないわゆる思いやりは本人のために何の助けにもならないばかりか、不安な心を解放することもできません。というのは真理のみが自由を与えることができるからです。病人が真実を見つめ死を乗り越えて進もうとするとき、心の自由が生まれるのであり、病状を偽って伝えることは心情的にはよくわかることですが、 やはり偽りであると言わざるを得ません。真理のためには本当のことを話す勇気が必要です。それは冒険であります。自分の本当の病状を知った者は絶望します。しかしそこから死と恐怖の束縛から解放への真の戦いが始まるのです。主であり救い主であるイエス・キリストが生きておられ、それゆえ絶望しなくてもよいということを経験する人は幸いです。イエスは言われました。私は生きている。私は死と歯です。死者の国の鍵を持っている。この誠の神を信じることこそ死からの解放と永遠の自由を意味します。人間は岐路の上に立つ存在です。自分の人生はもうやり直しがきかないのだろうか、まだ何らかの希望が残されているのだろうかと自問するとき、人は人生の重大な分かれ道の上に立っています。そしてこの重大な問いに対してこの本は次のように答えようとしています。そんなに簡単に人生を諦めないでください。生きている誠の神様がおられますと。この方は希望を与える神であり、希望を失った人間の助け主です。神は絶望したうつろな魂を生きた誠の希望で満たすことができます。イエスを通してこの生ける誠の神を知るようになる人は次のような経験をします。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。コリント第2、4章、8節、9節。イエスはまた次のように力強く語りかけておられます。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。私たちの愛する娘リンデは自分ががんの末期症状にあり、回復の見込みがないと聞かされたとき次のように言いました。それなら間もなくイエス様の身元に行けることを喜びます。ただ私がイエス様のためにあまり身を結ばなかったことだけが心の重荷です。でも私は心から感謝しています。主イエスのために身を結ぶこと、これがこの世を去る最後の時までリンデの願い、また祈りとなりました。そしてその祈りがそれ以来いかに叶えられたかということはただ驚くほかありません。身を結ぶことについて聖書は次のように書いてあります。主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。エレミア17章7節8節。この本は主イエスのために実を結ぶこと、つまり永遠のために実を結ぶという願いによって書かれました。神は次のように進めておられます。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。ヘブル13章7節。私はこの本によってリンデに対する同情を得たいのではなく、病床のリンデを通して神がどんなに豊かな栄光を表してくださり、あらゆる困難、悩み、苦しみの中にあっても どのようにして誠の希望を持たせてくださったかを知っていただきたいのです。1、死を見つめて、リンデの生涯。ほむべきかな、大いなる技を成したまえし神は、イエスの血潮によって贖い取られた人類の救いはなんと素晴らしいものだろうか。主イエスを信じる罪人は魂の救いを得る。神の救いイエス・キリストを受け入れる者のすべてに罪の許しがある。主の愛と導きは完全。主の御手の内にある安らぎは何という喜びか。喜びつつ天のふるさとに帰るとき、喜びはさらに大きく清く高く、主を褒めよ、主を褒めよ、ハレルヤ、ハレルヤ。1、死は勝利に飲まれた。ある日、私たち夫婦は集会の独身の姉妹たちの集いに招かれました。彼女たちは私たちの銀婚式を記念して贈り物をくれ、楽しい交わりの時を持つことができました。お茶とお菓子を囲んで歓談している時、ある姉妹から、25年間の結婚生活で一番印象に残ったことは何ですかと尋ねられました。私はちょっと考えて、リンデの召されたことですと答えました。私たち夫婦は6人の娘に恵まれました。上からハイデ、クリステル、ウスラ、リンデ、ブリギッテ、スーシーです。次女のクリステルは生後6ヶ月で召されました。そして昨年8月20日午前3時、四女リンデも突然癌のため20歳で召されました。親として娘リンデの病気によって人知れず涙を流しました。我が子が痛みのために苦しんでいるのを見ていながら、何もしてやることができないということは本当につらいことでした。しかし神がリンデを召してくださったとき、私たちは心から喜びと感謝に満たされ、主イエスを礼拝せざるを得ませんでした。妻と私は毎日一緒に祈り、すべての願いを主に打ち明けます。その時まず私が祈り、その後で妻が祈ることになっていました。しかしリンデが召された時、私たちは全く同時に主を賛美しました。主の恵みと祝福、部屋を満たしている神の平安の中で、私たちはそうせざるを得なかったとしか言えないのです。主の臨在がリンデの病室を満たし、リンデの亡骸が静かに横たわっていました。私たちがリンデを愛した以上に、主イエスがリンデを愛してくださいました。そして今やリンデは主の身元にいることをはっきり知りました。午前4時、私たちは車で病院からエヒタディンゲンの家に帰りました。車の中で私たちは敵国にいるような気持ちに襲われました。世界は敵意に満ちていました。悪魔が明けやらぬ世界の闇を支配しているのだとはっきり感じるほどでした。リンデの病室を満たしていた神の平安に比べて、地上のすべての色が色あせて魅力を失っていました。目に見えない霊の世界が私たちの現実となり、新たに主イエスのためにだけ生きたいという思いが車の中の私たちを支配しました。世界は今しばらくの間、神の許しによって悪魔の支配に委ねられています。その結果、大勢の人々が惑わされ、真理に対して